説教 CD ナンバー136。本日のメッセージは嵐に備えてと題して、2011年5月28日にもたれました礼拝内容です。話、金城重弘。
台風第2号が来るということで、第1号第2号最初の初期の頃は大したことないと思ってたんですが、いや大きいらしいよということなんですね。それで慌てて台風対策したんですが、お母さんやら阿部ちゃんたちが、まだやってないところ、私たちの家の玄関ね、ガラスが割れてるのであれを封しようと思って、朝っぱらからベニヤ板でガラスにドアにそのベニヤ板をこうくっつけようと思って、何テープっていうんですか、ガムテープでこう一生懸命貼ってたんです。ガムテープをちぎってこう置いてたら、そのガムテープがねコロコロコロコロとこう走り出したんです。あらあらと思って、そしたらどんどんどんどん走っていくから、向こうから回ってから、そして急坂に来たので、もう加速がこうあった。それで一生懸命僕も走って、そして捕まえようと思ったんだがね、もう腰が曲がらなくなっちゃった。腰が曲がらんでパターッと倒れてここ打っちゃった。あばら骨打ったかと思った。そして膝も傷ついてね、あっしゃみを日頃準備していないとね、ストレッチしてないとこういうことになるんだなとつくづく思いましたね。あ、これ前。はい、はい、そう。今日のテーマは嵐に備えてということですね。台風が来るとどれくらいの大きさだろうか、その台風は何メートルの大きさの台風だろうか、そしてその台風はどこに向かってくるだろうかを知りたいです。そしてテレビやあるいはインターネットでね、それを調べることができます。大きさと進行状況を調べることができるんですね。そう、フィリピンで生まれた台風はやがて、27日28日、今日土曜日お昼後に沖縄本島に接近すると、そして29日九州に向かっていくという進路が分かるんですね。そして大きな台風の目も見ることができるんです。直撃ですね。そう、こういう進路になってますね。で、27日は大きさがどれくらい、猛烈な台風と書いてある。フィリピンの東の方で生まれた。そして、中心気圧は920ヘクトパスカル。そして最大風速55メートル。最大瞬間風速75メートル。いや、これは大きいなと思って慌てて台風対策したんですね。そして28日はどこに着く。そして28日、29日、15時の予報、これも知ることができる。そして、30日は東海道沖にというふうに進行方向を知ることができるんですね。で、台風が来るとき、嵐が来るとき、動物たちは分かるらしいですね。動物を見ればその台風の前兆を見ることができると言って、そのことをインターネットでも紹介してますが、本がいく冊が出てるんですね。そう、前兆を見ることができる。地震の前、なぜ動物は騒ぐのかって言ってね、学者が NHK ブックスですが、学者がそれを書いています。何人かの出版している学者がいます。これは池本なんて言うんですか、池本教授が書いてるんですね。物理学者です。で、インターネットにね、この、東日本大地震の時に、そのバブ君というこの犬が、その主を助けたおばあちゃん、これは80何歳、赤沼民さんという 83歳のおばあちゃんを助けたという物語が出ていました。地震の後、バブ君はね、せわしく走り回り、尾を強く振って鼻をクンクン鳴らしながら、おばあちゃんをね、危ないから、逃げよう逃げようって言って誘うんだそうです。おばあちゃんがゆっくりゆっくりもたもたしてると、もうまた戻って一生懸命、せき立てるんだそうですね。そして、そういうことを繰り返すうちに、とうとう避難所の海岸、避難所の家と急坂を登っていくわけです。で、そのお家は200メートル海岸から離れていたそうですが、残念ながら津波でやられたそうですね。しかし、その赤沼民さん、87歳のおばあちゃんは犬に助けられたということです。こういうことがよくあるんだそうですよ。で、ペットたちにね、家畜に助けられることがあるんだそうです。こういう研究がよく出てるんだそうです。三陸海岸大津波、これについてもにも載ってるそうです。前もって知らせるのはよく昔から聞いてましたが、台風が来る前にトンボがね、よく飛び交うということ聞いたことあります？そう。それから今朝みっちゃんが言ってたんだけれども、台風が来る前にミツバチはその巣をね、上に作らないで下の方に、安全なところに作るんだって、そういうことがあるそうです。で、大きな津波がなんか来る前に、そういう象とかね、動物はスマトラの大地震でもあったそうですが、山地の山地を目がけて逃げていったそうですね。そういうことがあるそうです。この聖書にエレミア8章の7節、空の甲の鳥でもその時を知る、山場とツバメと鶴はその時を守る、しかし我が民は主の掟を知らないと書いてある。聖書には大きな事件が来るときに、前もってアモス3章の7節に書いてあるね、前もって預言者を通して警告なさるけども、そのコウノトリ、ツバメとヤマバと鶴はその時を守る、こういうことを研究してください。インターネットでやってました。そのアルプスの山、激しいこの山を乗り越える、そのちゃんと時を鳥たちは知ってるんだそうですね。面白い。しかし我が民は主の掟を知らないというのは、時を知らないと置き換えてもいいと思います。ルカによる福音書19章の44節に、なぜ先民ユダヤ人が滅びてしまったのかという理由が書いてある。お前とそのうちにいる子らと地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう。エルサレム滅亡紀元70年に起こりました。イエス様も前もって警告しておられた。しかし紀元70年、大理石で作られたのをユダヤ人の誇りとするエルサレムが滅亡したんですね。それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからで、大地震の前には前兆があるそうですよ。学者たちが発表してるんです ね、空が、大地が、動物が異常を発信するっていうんです。大地震の前に、ね、で、和田摘清さんというこの大阪市立大学名誉教授、この人は実にインターネットを見るとすごい略歴を持っておられる方です。調べたい方は調べてみてください、ね。東日本大地震をもたらしたマグニチュード 9.0 の時に、その前から地震がもう始まっていたそうです。ほぼ北側約50キロで2月中旬から活発化した地震活動が南進して震源地に近づいていたことが、東京大震研究所の
加藤愛太郎助教授の解析で分かったというんですね。だんだんだんだん南進してきた震源地に向かってね、この前兆があったそうです、これは見えないけれどもね、そのね大地震の前兆としてね、イルカが嫌にたくさん大量に取れることもあるそうです、ね、これは阪神大地震の時もそうであったそうです、うん、あごめんなさい、イルカじゃなくてイカの水揚げはもうすごいびっくりさせるほどの大量だったそうです。こういうことがあるんだそうですね。イカの取れすぎは大地震の前兆ではないか、南海地震、阪神大地震の時にもイカが大量に水揚げされていたと。イカが、うん、それから大震災40分前、上空の電子が急増するというのも前兆だそうです、ね、電子の量が急増するというんですね。それから上空の伝送が乱れるということも分かってきているんだそうです。でいよいよ震災大地震の時に津波の警報が盛んになされたんです。そして消防署はその津波が近づいていることを警報したんだけれども、沖の方に白波が見えるだけだから人々は安心していた、まさかまさかと言ってたんです。あら最高、あらそうそうこれだよ稽古ね、サイレン、一生懸命渓谷を走ってるんですが、人々はあんまり、あ、ごめんなさい。もう少し進みましょうね。まだ人々はまさかまさかと思ってるんです。声が小さいな。どうして？一生懸命渓谷を走ってるんです。人々は危険が目の前に現れるまでなかなか動こうとしないですね。これが人間の常です。で、そして津波が見えてきましたね。そしたら人々は泣き叫び始めます。 で、これはある人にはお見せしましたが、実際に三陸なんとかいう場所に、津波が襲ってきたとき、本当に生々しく、これは海外でも放映されました。高台に、公園高台に登っている人たちはまさかと思って安心してたんです。ところがものすごい勢いで襲ってきたんですね、津波が。そしたらやべえという言葉が頻繁に出るようになります。やべえやべえって言
って、やばいやばい、バックが火災だ、火事だ、
そう、目前に迫ってきました。ありますか？ね、ここから流れてきてますね。この道路を越えてきます。もう泣いてる人たちも現れましたね。ほらほら、もうものすごい勢いで津波が中心街にやってきます。この大きな建物も押し流されます。
ダメだこれ、壊滅だよ。
見てください、この大きな家も押し流すんですよ。写真を撮ってる人ももっと高いところに逃げてるんですね。人が逃げてきます、逃げてきます。もう一人逃げてきます、また逃げてきます。
あやばい、
この人もう流されましたね。人間とお家、ここ見てください、左側の方どんどん押し迫ってます。逃げます、助けに行きます。助けようとしたその人も巻き込まれてしまいました。津波に飲み込まれてしまいました。
誰かいるのか、
すごいですね。もう結果は毎日のようにテレビ新聞で報道されています。本当に転んだところの肺がね、準備してないとね、ストレッチ準備しないとこうなる。飛行機おもちゃみたいですね。見てください、おもちゃみたいです。自動車も死者行方不明者が27,509人、実にもう恐ろしい津波でした。ね、この船見てください、この大きな船転覆してます。地震、津波、そして原発、原子炉が爆発したことで今世界に大きな恐怖を与えています。マタイの福音書24章の7節にイエス様がおっしゃった、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに、これはっきりしないね、飢饉が起こり、疫病、地震があるであろう。しかし全てこれらは生みの苦しみの始めである。あちこちに同時に起こるというんです。今まで地震も、中国で大きな地震があった、リスボンにもあった、歴史を見るとね、洪水もあった、疫病もあった。しかし終わりの時代に、一世代に40年の間にね、これらのものが一気に一塊としてあちこちに起こるという地震、予言です。こんなことなかった、一斉に災害が起こる。これ1970年あたりから80年あたりからもう自然災害が、大災害が劇的にこう増加してますね。これは指数カーブと言いますが、ね、そしてもう棒立ちになっている。2000年になると、ね、あちこちに地震が起こる。日本ばかりではなかった、もうあちらこちらで地震が起こっていることが報道されています。近年世界各地で自然災害が増加しており、全世界で毎年1億6000万人が被災し、約10万人の命が奪われ、約330億ドル以上の被害額が発生してきてます。うぬんと書いてますね。1970年代に比べると最近の10年間、1995年から2000年は発生件数、被災者数が約3倍に達しているというんです。これは2004年に起こった全世界の人々を震撼させたスマトラ島の地震ですね。
スマトラ
22万8千人が亡くなった、ね、その時インドネシアスマトラ大地震で地球の軸がどれくらい傾いたんですか。8インチというと 20.32 センチ地球の軸が傾いた。チリの大地震で3インチ 7.62 センチ地球の軸が傾いた。この間も言いましたように、ノアの洪水の時に地球の軸が傾いた。それ以来春夏秋冬という、ね、四季がこの地球に生じたんですね。それまでは実に住みいいところであったんです、ね、ハイチの大地震、恐ろしいですね。韓国でも起こりました、近年。そしてこの津波、これらのことがあちこちに同時に起こるとき、これはもう世の終わりの印だと聖書は言ってるんです。洪水、ね、そしてこれに書いてますね、タイ南部の大洪水の時に動物園からトラ、ワニが脱走したという事件もあったそうですね。中国での大洪水、中国で、日本、我々国内で起こっていることに集中してテレビで見せられている間に、世界であちらこちらに起こっていることを忘れてはならないです。これはアメリカで怖いのは竜巻です。 2011年5月23日というとついこの間ですね、89人を死者出した大竜巻、ミズリー州で起こったんです。そう、これ死者117人となってますね。竜巻です。これも恐ろしいですね、この災害ね。アメリカでは竜巻が怖い、ハリケーンが怖いですね。次々今起こっているんです。日本ばかりではない、オクラホマシティで起こった。そう、それからハリケーンね、アイルランド、英国、フランス、スペイン、それから火山の大爆発ね、アイスランドの火山の爆発ですね。マタイ24章の33節からそのように、すべてこれらのことを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この時代は滅びることがない。ことごとく起こるまでは、天地は滅びるであろう。しかし私のことは滅びることがない。この時代というのは英語でこの世代という意味です。イエス・キリストがエルサレム滅亡を予言したとき、紀元31年でした。31年、エルサレム滅亡は40年後の紀元70年に起きたんです。40年間、この世代はこれらのことがことごとく起こるまでは滅びることがないと言われたのは、あの海の苦しみが始まってから、あのグラフで見たように約40年も経っているんです。世の終わりが非常に近いということを指しているのではないでしょうか。しかし地球上にさまざまな恐るべき災害が起こっておりますが、これからあともっと恐ろしい災害が起こると予言されています。聖書は前もってはっきりと予言しています。
各時代の
大総統の下巻、こういうことが書いてあります。下巻の359ページ。キリストの御言葉によって弟子たちに将来がはっきり示されていたように、あ、これは出てくるね。ように我々にも将来のことが、未来のことが予言の中にはっきり示されている。恩恵期間の終わりに関係のある出来事と悩みの時のために備えよる働きとがはっきり示されている。はっきり。このこれから起こる未曾有の災害のに我々備えるように神様は人類に訴えていらっしゃるんですね。これ先ほど読みましたが、弟子たちにもはっきり示されていたように、恩恵期間の終わり、つまり人類の恩恵期間が終わることに関しての出来事、そして悩みの時のために備える働きとがはっきり示されているというんです。しかし多くの人々は全然啓示を受けなかったかのように、これらの重要な真理を理解していない。大体そうです。本当にその事件が来るまで用意しようとしない、動こうとしない、いつもそうです。サタンは彼らに救いに至る知恵を与えるような感化をことごとく奪い去ろうと伺っているので、彼らは悩みの時に備えができていない。テレビニュースを見るとね、まあテレビも一生懸命東日本大地震のことについて放映しているが、だんだん時が経つと、もうエンターテインメント、歌えや踊れや、もう芸能人のもうわははというのエンターテインメントね。それが喉元過ぎれば暑さ忘れる。必ず阪神大震もそうだった、大地震もそうだった、新潟の大地震もそうだった、そして東日本大地震、しばらく経ったらまた忘れられる。そして今度関東大震が 予告されているということ、国会でも出ています。87.5%。ね。それでも人々はね、歌えや踊れや飲めや食えや立てよ。ダニエル書の12章の1節にこう書いてます。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。キリストが人類の救いの働き、この最後の罪の処理、ね、この働きが終わるとイエス・キリストは立ち上がる。そうすると国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。さあ、イエス・キリストが人類を救う弁護士として救い主としての働きを終えられるとかつてなかったほどの悩みの時が始まるというんです。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記されていた者は皆救われる。救われる人たちと滅びる人たちがあるんです。救われる人とはあの書に命の文に名前を記されている人たちです。これは聖書で印された14万4千と言われています。この14万4千というのは14万4千というのはこれは数じゃなくて生きて死なないでイエス・キリストの再臨を迎える救われる人々の象徴です。14万4千象徴、命の文に名前が記された人たち。じゃあその印された人々、救われる人々、印されるということはどういうことか、ね、これは初代文集の148ページにこう書いてある。私はまた悩みの時に聖女に大祭司がおられないで神の御前に生きるためにはどのような状態でなければならないかを悟っていない人が多くあるのを見た。ということは悩みの時は聖女に大祭司がおられなくなったら悩みの時が始まるというんですね。そのことに関心があってその警告をサイレン警告を聞く人は多くはいない。生ける神の印を受け悩みの時に保護される人々はイエスの形を完全に反映していなければならない。ということはあのそう黙示録7章にね、印された14万4千のこと人たちのことが書いてあります。ここに未曾有の大災害が来ることが書いてあります。この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。台風2号どころじゃない。ね。御使いたちが四方に立ってその風が海とそして地にもすべての木にも吹きつけないように待て待て待ってほしいと叫んでいる。というのは四天使が地の隅に立って抑えて抑制しているのはこれは大変な嵐に違いない。台風だ。どれくらいの何メートルの 何千ヘクトパールのその大きな台風かわからない。四方というと全世界です。全世界一気に嵐が襲ってくる。また私はもう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている四人の御使いに向かって大声で言った。待て待て待て。だからこれはあれですね、 もうこの4人の御使いたちがその手を差し引くと全世界この大嵐に巻き込まれるんですね。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。これは大変な嵐です。しかし神の印を持っている人たちは完全に保護されるという約束がある、ね、イエスの御方地を完全に反映する生ける神の印を受けた人たち、どういういつこの準備をすべきかというと、大草都の下巻に書いてますね。準備するのは今だというんです。かつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。それだから我々には一つの経験、今我々が持っておらず、また多くのものが怠けて持とうとしない経験が必要である。この試練の時というのは描写しても、どんなに生々しく描写しても描写することができないほどの大いなる悩みの時だというんです。そのことを少しでも知らせようと思って東日本大地震が起こってる、竜巻が起こってる、洪水が起こってる。しかしそれは世の終わりの印として受け取る人は多くはいないというんです。この試練の時に人間はみんな自分で神の前に立たなければならない。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、今イエス様どこにおられるんでしょうか。あの中東のパレスチナにエルサレムにおられない。今主イエスは十字架で死んでよみがえって、そして今は死聖所に最後の働きをするためにおられる。エルサレムに行く必要はない。金使って、私が言ってるんじゃないよ。我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、それはサタンはそれを用いて誘惑の力を表す。しかしキリストはご自身について、この世の君が来る、だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。今我々もイエス様のように罪に勝利して罪から離れていなければならない時です。今です。罪だと知っておればキリストの恵みによって離れないといけないです。躊躇している人は大津波に飲み込まれてしまう。このキリストがこの地上で完全にサタンに勝利し、神の律法を完全に守り、何の隙も与えなかった、罪がなかった、何と書いてますか。一緒に読んでみましょう。これが、はい、これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのである。こんな状態になっていなければ、七つの災害悩みの時に立っていくことはできないというんです。災害の時にこれ立ち寄ることはできないというんですね。そのことを警告するために神様は前もっていろんな試練を与えておいでになる。震災、災害を与えておいでになる。天の至聖所で最後の贖いともいう特別な贖い、今我々が持っていない特別な清めをしようとしていらっしゃる。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備の働きができるのであると書いてある。だからその悩みの前にゼパニア2章の一節、あなた方恥を知らぬ民よ、 共に集い集まれ、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前にどうするんですか。すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ。そうすればあなた方は主の怒りの日にあるいは隠されることがあろう。これが何よりも一番大事な準備です。主を知ること、神様を個人的に知ること、そして義を求めること、罪を離れて義を求める。まず神の国と神の義を求めるならば、神様は必要なものはすべて添えて与えられると予言しておられる。もちろんしなければならないこと、人間の義務を果たさなければなりませんけれども、人間のやるべきことをやって、あとすべて神様に委ねて神の国と神の義を求める人は謙遜になる。謙遜になる。聖書のゼパニア書というところを見ると、これ見ましょうね。イザヤ書の55章の6節7節をお読みしましょう。あなた方は主にお会いすることのできるうちに主を尋ね求めよ、近くおられるうちに呼び求めよ。神様、神様、助けてくださいと言ってね、ノアの箱舟が閉じられて遠く離れていた。戸を叩いて助けてくださいと言ってもう聞かれなかった。主よ、主よという人たちがその時現れても、私はあなた方を知らないと言うんです。近くおられるうちに主に呼び求めよ。悪しき者はその道を捨ててと書いてある。悪しき罪は道は捨てて主につながるんです。正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ、そうすれば主は彼に憐れみを施される。憐れみの我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。許しが与えられるのは今です。戸が閉じられたらもういくら戸を叩いても与えられない。波に飲み込まれるだけです。神の憐れみにはね、神の憐れみは無限じゃないです。限度があります。開かれる、戸が開かれている間に、悪しき思いを捨て、正しからぬ災いを捨てて主に帰る時です。豊かな許しに預かる時です。ゼッカリア書だったかな、ゼカリア書を見てみましょう。ゼパニア書2章、さっき読んだあのゼパニア書2章のね、あなた方は共に集い集まれ、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、主を求め、正義を求め、謙遜を求めよ。ここのね、仲介の方にとても素晴らしいことが書いてある。主が来られるのは我々が初めに信じた時よりも早い。大騒動の終わりは近い。海や陸の惨事の報告は皆すべてのものの終わりがすぐ来ることの証である。戦争と戦争の噂がそれを告げている。我々の前に開かれている大事件を予期するとき、胸躍らさずにおられるクリスチャンがいるだろうかって、世の人々と一緒にね、あーあーあーって嘆き悲しむんじゃない、これらはね、主が近く来られることの印である。胸躍らさずにおられるクリスチャンがいるだろうかって、 主が来られる。不義の家に世を罰するため、神が近づいてくる足音が聞こえてくる。その大いなる日に人々を備えるために自分の役割を果たして主の道を備えなければならない。人間の魂の咎を洗い去るために開かれた泉を罪人に指し示すこと。それほど優しい愛願はなく、それほど簡潔な教えはなく、それほど力強く保護してくれる命令はなくて、それほど完全な約束はないと書いてある。だからもちろん東日本大地震で大きな被害を被っている人たちに同情しなければならない。けれどもそれだけで終わってはならないです。同時に一塊で一斉に世界中で起こっているこれらのことを見たならば、我々は神戸を上げなければならないです。あなた方の救いが近づいたからである。このことを知ると胸躍らさずにおられるクリスチャンがあろうかって。だから最初にエルサレモにといてあの賛美歌を歌った、ね、やがて主が来られるとき、しも痛みも叫びも悩みもない永遠の御国、これは何千年と待っていた祝福に満ちた望みでありますが、我々の世代に来るんだということが分かれば、世の人々よりも大きな希望に満たされて胸躍らさずにおられないのではないでしょうか。大いなる悩みの時に守られる民は額に心に印された民です。罪が全く除かれて離れて、そしてキリストのような品性に変えられる人たちだとすれば、この最も大事な働き、今やらなければならないですね。この生ける神の印を初代文章を見るとね、カーバリングと書いてある。多い、さまざまな七つの災害、悩みから守る多いシェルターであるんです。神の多い、我々が額に心に神の印を受けると、さあどんなレーザー光線も我々に達することはできない。全能の神の守り多いと書いてある。Covering。だからどんなにね、竜巻を恐れて、洪水を恐れて、津波を恐れて、地震を恐れて、地下にシェルター作っても何の役にも立たない。この大いなる悩みの時には額に印を押されているものだけが救われるんです。だから神様は前もって全世界の人々にこの神の愛に基づくところの救いに入れと訴えられるんです。教会に来ている人たちはそれ聞いてるでしょうけれども、しかし第三天使の使命を受けていながら真理によって魂を清められていない、どれくらいの人が滅びるって書いてる。大部分の人は滅びるって。皆さん、教会に来ているからということはね、大災害、大いなる悩みの時に守られる保証ではないんです。罪から離れて我々の心がキリストのように清められているということであるんです。今我々ね、悩みの時のに備えて食料備蓄を一生懸命やってます、ね、そして酸素を抜いて腐らんように、窒素を入れて腐らんように、封印するんです、印するんです。しかしたとえそんなことをしても、もし心に神の生ける神の印を印で封印されていなければ、我々は七つの災害から守られることはない。 ない。主よ、
どうぞ
あなたが近づいておられるのを知っている私たちにあなたの霊を与えてください。そして主のごとき品性を与えてくださいとお祈りしたいものです。虹の契約の虹の76番、世の富誉れ神の民を誘う、しきりに備えから落とそう落とそうとサタンは働いています。しかし心は乱されないで、神様がおっしゃることをまず第一にやっていきたいと思いますね。お立ちくださいまして、様、あなたはこの地球を素晴らしく作られました。人をご自身の形に作られました。罪のゆえに核も病んでしまった地球、核も心が砕かれた人間、しかしこの罪人をキリストイエスの血によって全く白くしてあなたの御国に入れてくださる約束を感謝いたします。このキリストイエスによる救い、これを何が何でも知らなければならない時代に私たち住んでいます。今初めて聞く人たちも、神とはどなたであるか、キリストイエスはどなたであるのか、 救われるということはどういうことであるのか、これを真剣に尋ね求めることができるように導いてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
じゃあご一緒に特別賛美歌しましょう。
この世の旅路を終えて御空に携え上げられる時、親しく我が主の御顔が照らされるにて、歌声上げつつ我が主とはふるさとへ、ふるさとへ、
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministy.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministy.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。